リート、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということでね、まあ、最近ずっとこうなんて言ったんでしょうね、漢字の人を取り扱うことがちょっと多かったので、うん、まあそろそろヨーロッパ的なね、
はい、横文字系で
行
きますかと、
はい、行きますかということで、まああと女性の取り上げピックアップもね最近少なかったので、うんうん、まあ、今回はちょっと女性を取り上げようということで、
はい、横文字系の女性、今日はどなたかというとタイトルにもありますマリア・テレジアということですね。マリア・テレジアの知名度ってどうなんでしょうってところを、
まあ、
逆にね、あのリートからソッシーに聞くべき質問かもしれないんですけど、今日ねこの収録の前になんか妻にマリア・テレジアって知ってるって聞いたら、うんうん、誰っていう感じだったので、
まあそうだよね、
知ってる人は知ってるけど、もしかしたらねそこははっきりして、あの、はい、誰だっけっていう方もいるかもしれない。
そうだよね、うん、まあ、マリア・テレジアという人は18世紀の人物、うん、はい、なので、うんうん、まあこう言ったら一番有名だよね、うん、マリー・アントワネットのお母さん。
ああ、はいはい、確かに確かに、あのフランス革命家で、まあ、断頭台に立たされた、あの浪費癖がすごかったあの人ですよね。
とか、実際には言ってないらしいんだけど、うん、パンがなければお菓子を食べたらいいじゃないっていう、こういうね、あのイメージである
イメージで、ま
あ、マリー・アントワネットね、うん、
はい、
なんですけれども、なので、あ、マリー・アントワネットのお母さんね、はい、ということで、うん、まあ、印象ができると思うんですけれども、はい、まあ、意外とこの2024年現代日本の悩みと通ずる部分が結構あるなと思ってこの人を取り上げようと、
はい、まあ、2024年現代ジャパン抱える社会問題といったらやっぱ花粉症ですかね
花粉症ね、うん、
はい、
花粉症、まあ、確かイギリスなんかはね花粉症があるっていうような話を聞いたこともあるんだけれども、うん、
はい、
まあ、彼女が悩んだことというのと、うん、現代日本が抱えてる悩みっていうのは、うん、男系相続、
はい、
皇位継承の男系相続のところについて、はい、まあ、
うんうんうん、
大いに彼女自身を巡ってその問題がまず起きるっていうのがあるんですね、はいはい、マリア・テレジアという人は、うん、カール6世というハプスブルク家の神聖ローマ帝国、うん、まあまあもうちょっと神聖ローマ帝国の話するとね長くなるので、まあオーストリア、
うん、はい、
ハンガリー、
はい、
まあ、中央ヨーロッパを、まあ、支配している、
はい、
こうハプスブルク家の神聖ローマ皇帝としての地位があるんだけれども、うん、この大陸ヨーロッパの大陸側というのは、
はい、
男系での相続、うんうん、
はい、
が基本線なわけです、
うんうん、
なので、神聖ローマ皇帝カール6世は、うん、自分の息子がいればね、はい、
うんうんうん、
その息子に、相続をするっていうのは、
はい、
これは何の問題もない、
まあ、そういう文脈は別に何でしょう、特別というか我が国日本でも同じ状況ですからね。
そう、うん、男系、はい、天皇の地位というものは男系で相続させていく、うん、ということ、うん、
はい、
しかし、まあ、マリア・テレジアというのはね、さっきも言った通り、はい、マリー・アントワネットのお母さんですと言ったので、うん、まあ、お母さんってことは、
はい、お母さんってことは、まあ、マリア・テレジア女性ですよね。
そう、そういうことなんだよね、うんうん、だから本来であれば男性ではない男系の男子、うん、これを相続するという、うん、天皇位と同じように、
はい、
まあ、男系男子でないマリア・テレジアというのは、まあ、男系ではあるけれども、お父さんが、ね、うん、皇帝だから、うん、男系ではあるんだけれども、
ね、
女性だということ、
はい、
うん、でこのカール6世という人は男の子生まれたんだけど、はい、まあ、当時のことなのでね、幼節若くしてその子供は亡くなってしまい、はい、成長したのはマリア・テレジアとその妹のみというような、はい、
なるほど、
状態
男系男子の相続先が、まあ、いなかったと。
そう、相続人がいなかったということで、うん、このマリア・テレジアに、
うん、
自分の息子、あ、子供という意味ではカール6世、うん、マリア・テレジアに相続させるしかないという状態に陥るわけです、う
ん、はい、だけど、まあ、男系男子ではない相手に相続させて良いのかっていう問題、これは現代日本と同じ意味で議論されたと。 問題になったということですかね。
まで、
うんうんうん、
まあ現代であればね、それはまあ、はい、国民の総意に基づく天皇の地位というものですから、はい、議会とか国会とか、まあ、そういったところでね、はい、話し合いをしながら法律を変えていく必要があったりとか、
うん、
悠仁親王がね生まれる前、愛子さまが生まれて悠仁親王が生まれる前の間、はい、前その間というのはまさに、はい、女性天皇とか女系での、うん、相続というものも認めようかというような動きが、はい、出てたわけなんですが、はい、一旦悠仁親王が生まれたので、うん、我々は問題を先送りできるという状態に今なっている、
うんはい
うん、ところがカール6世には
カール6世にとっての悠仁親王がいなくて、
いなくて
でカール6世にとっての愛子様しかいなかった。つまり、ま
あ、そういうことだな。
だから問題をその先延ばしする手段がなかったっていう、
もうそう今ないから、じゃあどうすんだっていうことで、
うんは
い、彼カール6世が取ったのが、
はい、
まあ、相続って身内の話だけじゃなくて、はい、やっぱり国際社会に認められなければいけない、
はいはい
まあ、天皇の地位が国民に認められなければいけないということの代わりに、うん、当時のハプスブルク家としては、はい、国際社会においてそれが認められなければいけない、
うんは
い、ということで、まあ、諸外国フランスだ他の国だっていうところに対して、
は
い、
プロイセンだ、まあ、ロシアだイギリスだみたいな、
あと、はいはいはい、そういうところに対して、うんうんまあ、領土の割譲をしたりとか、まあ、いろいろ交渉をしたりとか外交交渉の中でマリア・テレジアに相続させることを認めてくれと、
はいうんうんうん、
で神聖ローマ帝国の皇帝の位っていうのは、はい、これは男性が受け継ぐしかないから、
うんうん
まあ、これはじゃあそのマリア・テレジアの夫に、うん
はい
渡してあげてくれ。そうすると
る
ハプスブルク家の影響力に、うん、範囲に収まるから、はいまあ、そうしてくれということで交渉を続け、みんな、
はい、
カール6世が生きてる間は、うん、分かったよと、うん、任しとけと、はい、
国際社会としても、まあ、それは、まあ、許してやろうと、
そうしよう、うん、そうしようと、
うんうんうん、
分かった分かったと、
はい、
なったんですが、
だけども
カール6世が死んだ後、うんマリア・テレジアはまだ23歳の裏若き乙女、
はい、
諸外国から見たら、うん、すごい肥えた土地、裕福なそして強大なハプスブルク家が、
はい、
そして神聖ローマ帝国の皇帝の位が、これは別に渡さなくていいんじゃないかと、
はいはいはいはい、だし今これ時代的にハプスブルク家ちょっと攻め立てるチャンスなんじゃないみたいな、
そう18世紀のこの時代、はいはい、プロイセンという国が勃興してきて、まあ、諸外国においてもずっとハプスブルク家が目の上の炭鉱部のような状態になっていたと、う
ん
う
ん
う
ん、はいはいはい、
これ一丁いけんちゃう、うん、ってみんな思い、
うんうんうん、
でねそのソシーが言った通りそんなね裏若き23歳の乙女が大帝国を支配すると、支配するっていうことに対して、
は
い、
ま
あイチャモンがついたりとか、
はいはいはい、
目の上のタンコブというかね、その、うん、それをお願いしていたカール6世が、
うん、
死んじゃったら、
うん、パパ死んじゃった、
約束をね保護する、うん、保護にするっていうのは、
うん、
どこぞの徳川家康だってやってるわけですよ。
うんうんうん、
豊臣秀吉が死んだ後に秀吉のことはお任せくださいと言っておきながら、
は、う、い、ん、
ね下ペローンと。約束を保護にするっていうこと、うんうんうん、これはやっぱりあるということで、
うん
うん、神聖ローマ帝国っていうのはそもそも何かっていうと、まあ、はい、簡単に言うとドイツのことなんだよね、
今で言うね、はい、
今で言うドイツで、ドイツ語を介する人たちの、まあ、領域っていうところが、うんはい、全部神聖ローマ帝国の範囲になって、まあ、その神聖ローマ帝国の中でいろんな国々に分かれている、
うんうんうんうん、
でも一応トップは誰かって言ったら神聖ローマ皇帝というもので、それは、
はい、
オーストリアハンガリーとかの支配力を持っていたハプスブルク家が代々引き継いできたということなんだけれども、はいはい、このマリア・テレジアの夫にそれをね渡すっていうことであるならば、似たような立場の人っていうのがもう一人いたんです、
はいはいはい、もう一人、それは一体誰なんですか。
マリア・テレジアのいとこ、うん、いとこってことは同世代だよね、うんうん、で、そのいとこの関係っていうのも、うん、おばさんの娘とかじゃなくて、うん、おじさんの娘だ、うんうんうん、だからどっちも男系女子、
はい、
ハプスブルク家男系女子っていうことに変わりはないわけ。
そこはだからマリア・テレジアもいとこも、まあ、イコールですね。
そう、そうするとそれぞれのハズバンドというのも立場的に一緒だよね、
はいはい、なんかパワーバランス別にどっちが強いっていう印象はあんまないですよね。
でしかもそのいとこのハズバンドは、
はい、
いとこのハズバンドは女系男子でもあるわけ、はい、ハプスブルク家の
どっちかというとそっちの方がパワー強いんじゃないかっていうことですか、
は
い、
よりハプスブルク家に近しい人では、はいはいはい、男子として、うんうんうん、ということでその人が、うん、あ俺が皇帝になったるわということで、なんと一時期、はい、僕ら、はい、あの神聖ローマ帝国というとハプスブルク家っていうイメージが、ねうん、強い方、あの歴史に詳しい方は強いと思うんですけれども、なんとこの一時期、うん
はい、
ハプスブルク家以外の人物に神聖ローマ帝国の皇帝位が、
はい、
約300年ぶりに神聖ローマ帝国の皇帝位が、
はい、
ハプスブルク家以外にな
んと
奪われてしまうという事態になってしまうんですね。
その状況を作り出してしまった立場にマリア・テレジェがいたってことですね。
まあ、状況を作り出してしまったのはお父さんだけどね、
う
ん、
あそうそうそう
そうそう、
まあ、
マリア・テレジェはその
男子が、
うん、その中心にいた、
うんうんうん、そうかそうかそうか。まあでも300年ぶりに皇帝位を他のね王家に譲り渡してしまったっていうこと自体は、うん、マリア・テレジェはなんていうんですかね、いや気が気じゃないというか
気だよね、まあ、裏切られてと。
いやいや、まあそうですね、うん、
ヨド殿みたいな感覚だったのかもしれない。秀頼をね、
うんうんうん、
秀吉の遺言はどこへ行ったみたいな。
はいはいはい。
でさらに敵、うん、周りはみんな攻め込んでくるということで、はい、オーストリア継承戦争っていう、
おお、はいはいはい、
マリア・テレジアのパパが死んだことに伴って、
うん、
起きたオーストリア継承戦争っていうのがあるわけです、うんうんうん、はい、このオーストリア継承戦争最終的には、
うん、
まあ、シュレジエン地方っていう一部の地方だけプロイセンに奪われて、はい、終わるっていう話なんだけれども、
うん
うん、実はそんな生優しい話じゃなかったの。
え、その過程には神聖ローマ帝国の皇帝位が奪われる以上のことがなんかあったんですか？
ほぼ滅亡に瀕したわけ、ハプスブルク家は。
そんな危機にまで迫られて
しまった。
何があったんでしょう？
何があったって領土を全部奪われたっていうことで、うん、ほぼ
ほー、うん、
戦争を仕掛けられて周りから、
はいはいはいはい、
あのマリア・テレジア、ハプスブルク家男系が、うんうん、のハプスブルク家が終わったと、
はい、
うん、であれば、
うん、
じゃあハプスブルク家の領土全部奪っちゃっていいよねっていう感じでみんなが攻め込んできた、はいはいはい、だローマ皇帝位っていう位だけじゃなくて、うんうん、領土すら全て奪われかねないっていう事態。
なるほど、めちゃくちゃ危機的な状況に思いますけど、でも結果シュレジエンだけ割上で終われたっていうのは、
そう、
むしろなんか結果すごい挽回したみたいな、
そう、そういうことなんだよ。
どうなんですか、うんうんうん、
歴史の教科書とかだと、
はい、
このオーストリア継承戦争によってマリア・テレジア率いるハプスブルク家がシュレジエン地方を奪われたっていう表現になるんだけれども、事態はもうそれだけで済んでとりあえずは良かったよねっていうぐらい追い込まれた、うん、
そこの温度感、その一行からじゃ絶対読み取れないですね。
ほぼ滅亡しかけた、
はい、すごい状況下にこのマリア・テレジア、お父さんからまあ引き継いだ、まあ、皇帝位はね引き継がなかったってことですけど、
引き継げれなかったけれども、
はい、抱えた責任すごい大きかったんじゃないかと思いますけど、でもそこってどうやってじゃあ引き返したというか挽回したですか？
ここで、
はい、
マリア・テレジアが、
うん、
まず男の子を産んだ。
男の子、
男の子を産んだ。
自分にはまああの男兄弟いなかったですよね、うんうんうん、
でこの男の子、生まれた男の子を連れて、はい、オーストリアの領地の一つであるハンガリーを赴いて、
うんうんうん
うん、まあオーストリアって言い方よくないな、はい、ハプスブルク家の領地であるハンガリーに赴いて、
はい、
うんうん、
はい、
この子が正当なハプスブルク家の相続者としていますと、
うんうん、
で我々の領土を奪われている、
うんうんうん、
諸外国からと、
はい、
ハンガリーの助けがなければ滅んでしまうという演説をぶっ込んだ、はい、だからそういう意味でいくと、そう、自ら議会に乗り込んで、はいはい、まあ、言うなれば、はい、北条政子と同じだよね、
おお、あ、北条政子。北条政子はね、あの鎌倉時代の源頼朝の旦那だと思うんですけど。
逆ね、奥さんね。
ああ、奥さん
逆。頼朝の旦那ね。あ、頼朝の奥さんね。
あ、そうそう。いや、でもちょっと、まあ、ちょっと実態パワーバランスどっちが強いのかみたいなところの
影響
が、あったのかもしれないですけど。え、そこの北条政子と似てるっていうのはどういうことなんですか？
北条政子は、
うん、
上級の乱、上級の変という、はい、こう、はい、後鳥羽上皇という人が幕府を倒そうとして、源頼朝が死んで、うん、まあ、その後実朝とかも死んで、
はい、
鎌倉幕府が倒されそうになったっていう時に、うんうんうん、尼将軍北条政子が幼い将軍三寅っていうのを抱えて、
はい、
御家人たちに対して、
うん、
お前ら、うん、鎌倉幕府のおかげで今があるんだろうと、
うんうんうん、
またね、天皇の言うことを聞いたらまた我々は、はい、こう蔑まれる地に戻るんだぞと、
うんうんうん、
で演説をぶっこんで、
なるほど、
みんな天皇に逆らうのは怖いっていう状態になってたのを払拭して戦いに赴くことができた、は
い、
っていう演説をぶっこんだっていうのと同じように、マリア・テレジアはハンガリーに幼い自分の息子を抱いて議会に臨み、演説をぶっこんだ結果、
はい、
ハンガリーの人たちが、貴族が戦うべきだ、立ち上がろうっていう風になり、そこから一気に挽回をしていった、
うん、なるほど。ってことはハプスブルク家の北条政子だったっていうことですね。
こう状況的にはハプスブルク家のヨド殿だったんだけれども、はい、うん、彼女はそれだけじゃなくて北条政子の部分もあったから、
すごい、
滅亡せずに、
うんうんうん、
そのまんま挽回して、シュレジエンは奪われたんだけれども、なんとか取り戻し、うんうんうん、で神聖ローマ帝国の皇帝位も自分のいとこの夫に奪われたけど、
うん、
そのいとこの夫がの領土とかをガンガン奪い取ったりとかして、
うん、
そのいとこの夫は失意のうちに亡くなり、
うん、なんとすごいっす。
で対抗馬がいなくなったので自分の夫、うん、マリア・テレジアの夫に晴れてローマ帝皇帝位が戻ってくる、
うんうん、素晴らしい。だいぶ挽回じゃないですか。
超挽回したわけよ。だから
いやいやいや、
オーストリア継承戦争っていうのを僕らは、うん、マリア・テレジアっていうのがもう女帝として君臨した状態のイメージで見ちゃうんだけれども、
うんうん、
当時の彼女はまだスタート時点で二十何歳っていうね、うん、まあ、本当今だったら大卒1年目ですよ。
いや、めちゃくちゃ若い女性ですよね、うん、
なので彼女、このオーストリア継承戦争というのは、
うん、
まあ、1740年から1748年にかけての、まあ、約8年間の戦いなんだけれども、
はいはいはい、
まあ、いきなりその皇帝位を奪われるっていうのは1740年、まあ、お父さんが死んだ直後の次の皇帝を決める選挙で負けてしまった、
うんうん、
はい、でその領土も三色みんなから奪われてしまったのも1740年にどんどんどんどんみんなが攻め込んでくるんだけれども、
うんうん、
1741年
はい、
にもう子供を産んでハンガリーに行き、うんうん、みんな私の味方になりなさいということで、まだ23、4の政治経験もない状態のマリア・テレジア、は
い、うん、
非常に力強い毅然とした態度でと、
はい、いや、
いうことだったわけですと、うん、
なるほど。いや、でも今聞いててなるほどなと思う一方で、この1年お父さんがまず亡くなり、うん、で自分はね、息子を身ごもって、
そう、
でそれで諸外国から攻め込まれハンガリーに助けを求める、一体何人分の役をこの、
だから今言ったじゃん、だからヨド殿の、ヨド殿の役割と、
いやいやいやいや、
北条政子の役割とって、うん、日本史に名だたる人たちのもう一人で、うん、もう兼務しまくってたわけだ、
ね、3人分ぐらいのね歴史を残してこの1年だけでね、
この1年だけでね、
いやいやいやいや、本当にたくましいなって思いますよね。
だまあ23歳のその裏若き乙女のマリア・テレジアに対して各国の大使はね、うん、彼女は政治的教育も受けてないし無知だと、うん、
はい、
だからみんな領土を奪ってガンガン行こうぜっていう報告をしている中、
うん、
だからこういうところはね、イギリスってすごいんだよね。イギリスだけが、
はい、
マリア・テレジアは毅然とした態度や落ち着きに非凡の才がある、だから安易に攻め込むのは危ないかもしれないっていう報告を、
はい、
イギリスはしているわけよ。
へえ、慎重な姿勢を、まあ、
慎重な姿勢を、いや、見抜いた、うん、
へ
え、だろうね。
なんかさすがだなって感じますね、こういうところは。
本当に
確かに、 ただまあ他の諸外国は攻め立ててしまって、結果最初は良かったけど、後からまたマリア・テレジアに奪い返されて、
ね、反攻、はい、ね、一点攻勢を受けてということで、うんうんう
ん、で結果取れ高はシュレジエンだけみたいな。
プロイセンとかね。でプロイセンは取れ高があったけど、それ以外の国は金無駄にしたっていうだけだよね。戦費、戦争する以上は。
かー、いやー、マリア・テレジアの挽回力感じますね。
そう、素晴らしい結果になったわけなんですけれども、うん、まあ、うん、そんなこんなというかですね、非常に、まあ、苦労したマリア・テレジアですけど、
うん、
なんとかハプスブルク家としてのね領土は取り戻しということで、うんうん、まあ、彼女の前半生という意味では、うん、まあ、無事になんとか相続を、はい、お父さんのね、地位を、ハプスブルク家の地位を取り戻すことが成功したということですが、うん、はい、彼女の悩みはですね、まだまだ続くんですね。
おお、まだ終わってなかったということで、う
ん、次回、マリア・テレジアのですね後半性的な部分について紹介していきたいと思います。ここまでのお相手は私リートンと
ソッシーでした。バイバイ
バイバイ。